時間前ではありますが、皆さんお揃いですので、休憩前に引き続き一般質問を再開いたします。ここで、執行部から明日審議を行います報告第2号令和5年度令和町繰越名許費繰越計算書の報告に係る繰越工事一図の提出があっております。皆様方に配布しておりますので、事前に目を通していただきますようよろしくお願いいたします。それでは一般質問を再開いたします。通告9番浜口正秀君。
こんにちは。第3回令北町議会定例議会一般質問、通告9番5番議員浜口正秀です。質問の相手は町長、質問形式は一問一答。質問事項1、安心して住めるまちづくり。質問用紙括弧1、人口減少への対応と検証。人口の推移に対して今日のような結果になることを誰が想定したでしょう。ここで世界人口の状況を見てみれば、フリー百科事典ウィキペディアによれば、世界人口とは世界において生存している人の数で、国際連合の推計では2022年11月に80億人に達したとされています。ただ地球上の一部の区域では人口を正確に把握できていない政府も多く、世界人口は国際機関や各国政府、大学などの研究者の推定による部分が大きいため、数値の把握には注意を払う必要があるとのことです。人類の進化の歴史において、人類の総数は疫病等により一時的減少はあったものの、21世紀初頭まで総じて増加してきており、国際連合や米国ワシントン大学等の推定によると、西暦元年頃は3億人、1500年頃は5億人とされています。食料生産技術や医学、公衆衛生の発達が遅れていた時代は、餓死や病死も多く、人口増加ペースは緩やかだったようです。18世紀の産業革命以降に世界人口の増加ペースが速くなり、20世紀には人口爆発と呼ばれる史上最大の人口増加を経験し、国連の推定では1900年におよそ16億人だった世界人口は1950年におよそ25億人となり、1998年には約60億人にまで急増しています。今後の世界人口の予測は非常に困難であり、出生率の変化等によって変動も大きいため、国際連合の予測も断続的に修正され、2年おきに発表されている世界人口推計の2019年版では2030年に85億人、2050年に97億人、2100年には約109億人でピークに達するとの予測がされています。ただ近年、先進国、発展途上国においても出生率の低下が急速に進行しており、世界全体の人口減少は早く訪れるという予測が出始めています。このような中で、国立社会保障人口問題研究所社人研は2050年の将来推計人口を公表しました。これによれば、熊本県全体では2020年の173万8301人から 22% 減少し、135万人と推計されており、県内45市町村のうち41市町村は人口減少を予測され、令北町は減少率の高い方から7番目に表示され、2020年7114人が2050年には3537人に減少する見込みとされています。本庁の令和6年4月末の現状は、 3039世帯6321人が住民登録されております。2020年から2024年までの4年間で7114人から6321人、793人も減少し、単年では 198.25人、イコール199人が減少していることになろうかと思います。この値を30年間に換算すると 199×30 年では5970人で、2020年の基準値7114人と比較すれば1144人が推計より多く減少することになります。この数値は外国人を含まない令和5年12月の酒瀬川地区の住民登録者数に類似するものです。数値の移動を単純に比較すればこのようになりますが、数値で比較することができないのが行政執行上の実務ではないでしょうか。つまりやりようによってはこの算式とは逆の結果、人口減を食い止めることも可能でしょう。本町の人口減少の最大の要因は出生数の減少と働き場のない若い世代の人口流出が大きいのではないでしょうか。このようなことから人口減少を防ぐ手立てとして、一つには出生数と出生率の挽回、そして子育て環境の改善も解決策の一つではないでしょうか。そのために保護者の負担を軽減するために、児童生徒の学校給食費の無償化を直ちに実施することです。このことによって物価高騰の中で子育てに励んでおられるご家族のお手伝いが可能になります。他にも児童生徒数が減少したとはいえ、この児童生徒数減少に関係なく登下校時の通学路の安全は絶対確保しなければなりません。白線が消えかかっている横断歩道や、本来児童が横断中に手に持って通行車両の注意を喚起するためと思われる横断中と表示された小旗などがありますが、この小旗はビニール製で丸く筒状になり、旗としての機能は果たしておりません。また登校後の学校生活を営む上で、校舎横の河川へ容易に入りできる通路、学校敷地横の未整備水路、高台にある校舎横の離道に何の安全策も施されていませんなどを本議会の中で問題提起しております。もちろん通常の児童の行動を考慮すれば、このことから問題は発生しないでしょう。しかし行動を予測できないのが児童の特徴ではないでしょうか。問題が起こる前に何らかの手段を講じるべきです。さらに国道324号線と県道44号線の交差点から県道沿いに数百メートルの区間は時速30キロメートルに速度制限されていますが、登校する児童のすぐ脇を明らかに規制速度を超えて通過する車が数台あります。加えて原付車で通学する高校生にとって、県道44号線の中通り交差点からちょうど仏教坂線を経て本土まで通学しておられると思いますが、この区間は大部分がセンターの白線は消えかかっています。管理者として現地を確認され、曲線部の多い本道路の安全走行のための環境改善に努めるべきではありませんか。なお霊北町が管理する箇所を本土寄りに抜けた天草市が管理しなければならない区域も不十分です。道路は体に例えれば血管の役割と同じだということを本議会の中で複数回発言し、町もこのことに異論はなさそうでした。とすれば町道は4月1日現在387本、262キロメートルのようです。この膨大な量の町道が私たち町民の安心した暮らしに大きく寄与しております。しかし維持管理の現状には首をかしげざるを得ない状況が見て取れます。集落部では側溝の蓋なり、路面舗装の凹凸、山間部では路面への多数の転積が見られ、L 型側溝等に溜まっている土砂はイノシシの格好の餌場と化しています。適切な維持管理に努められ、私たち町民の安心した暮らしを守ってください。町の産業の最大の原動力である若い世代の減少は断じて避けなければならないこと事案です。若い世代の確保の施策として、一つはこれまでの議会のために提言しております学園都市構想を実現することですが、検討するという言葉を数回お聞きしましたが、それより前向きの言葉は聞くことができず、人口減少に対する町の施策の一つとして具体的かつ早急な取り組みを期待します。ところで本町の大きな企業の一つが撤退されてから数年が経過 数年が経過しております。撤退後、広大な跡地が存在しています。撤退された企業の考えを尊重しながら、地域の中央に位置するこの広大な跡地の具体的な対応に取り組むべきです。また本庁には数多くの福祉厚生施設が事業を進めておられます。調整年報によれば15の施設が存在し、入所者、入居者、定員数、入所支援者、就労支援者、通所定員に分けられ、その数の合計は590人程度になるようです。当然これらの施設の就業者も数百人に上ることが想像されます。少子高齢化の時代に直面している本庁では、高齢化率も高まっており、令和5年12月末は 44.8% にも上っています。高齢化が進む中で、このような福祉施設が同じ町内に数多く立地されておられることは、安心して老後を過ごすことが可能なありがたい状況があります。ただ、報道によれば、全国的にはまれに入所者と施設職員のトラブルが報道されている場合があります。本庁の施設では、このようなことはないと考えますが、いかがでしょうか。質問用紙、括弧に、生活環境の安寧と産業の振興。最近、線状降水帯という言葉を耳にします。線状降水帯とは、次々と発生する雨雲、積乱雲が数時間にわたってほぼ同じ場所を通過、または停滞することで、長さは50キロメートルから300キロメートル程度、幅は20キロメートルから50キロメートル程度の範囲で、線状に伸びる強い降水帯を作る現象のようです。我が国でも大規模な土砂崩れが複数件発生しており、これらの原因の一つに線状降水帯現象が指摘されています。ところで、令和6年5月8日の新聞に、国道389号で土砂崩れ、当面通行止めという見出しが出ておりました。道路東側の崖が崩れ、全面通行止めとなっており、復旧の見通しは立っていない。町は4月から断続的に続いた雨が原因と見ている、との記事が掲載されていました。ただ5月10日の新聞では、全面通行止めから片側交互通行に切り替わった旨の報道でした。土木技術資料によれば、近年の温暖化傾向とともに前線や台風による集中豪雨の多発が問題視されるようになり、大量の降雨が供給されれば、斜面崩壊による土砂流出、それに伴う土砂災害も懸念されると記されています。崖崩れが発生した場合には、地域住民の生活保全のために早急な復旧が必要です。嶺北町の西海岸、いや天草の西海岸一帯は広範囲にわたって急峻で、そのような地形の中に国道389号線が主要幹線道路として敷設され、地域住民の動脈として重要な役割を担っています。この国道389号線は鹿児島、牛深、天草の循環路線としても日本の世界遺産の一つである長崎と天草地方の潜伏キリシタン世界遺産として登録されており、その中心の佐吉教会への重要なアクセスの一つです。しかしこのうち富岡港から拓新高校付近までの西海岸区域の国道324号線の付近は狭く、近年大型化が進んでいる観光バス等のスムースな通行には難を期待しています。先日、長崎市で開催されました長崎嶺北会へ参加しましたが、この会場の中で長崎市模擬港と富岡港間のフェリー就航の話題に花が咲いており、このルートが復活すれば、世界的に長崎と天草地方の潜伏キリシタン世界遺産の意義が深まり、合わせて九州天草嶺北の観光振興、地域振興に大きく寄与することが可能です。このようなことも含め、多様な面から国道324号線と389号線の早期の拡幅工事着手を国や県に強く求めるべきです。加えて、先ほど述べましたように、389号線の道の東側のり面も、西側、海岸側も急に、ともに急峻な地形に挟まれています。崖の高さも大きくて、一帯が広範にわたって土砂崩壊を起こしやすい、花崗岩、変成岩などで形成されています。現に当該地帯には落石注意の看板とともに、全線にわたってのり面やに金網やコンクリート擁壁、コンクリートのり面保護工等の施工がなされています。このことは道路管理者である国、県が現場の状況を熟知しておられ、崩壊事故等の事前の防止対策の一つとして、道路利用者の安全確保のための施策であろうと考えます。今後は管理者である国、県に対して一体全域の地質強さをまんべんなく実施され、 応急的なのり面の金網防止策でない根本的な対策工事の実施を強く要望し、周辺住民や道路利用者の安全を確保すべきです。このような地形の状況、そして国道324号線と389号線の位置づけなどから、これらの課題を解決し、上天草で泊まっている観光客をこの嶺北や天草西海岸区域に引き寄せ、合わせて観光産業の振興を図り、消滅自治体として懸念される昨今の状態から脱却すべきと考えますが、いかがでしょうか。加えて富岡には砂州と呼ばれる珍しい地形があります。ご存知のように日本三景の一つ、天の橋立とそっくりの地形です。富岡の砂州は曲がり先と呼ばれ、初夏には浜陣町の花の香りを求めて多くの観光客が来庁されます。しかしこの曲がり先の管理道路の先端部分の護岸は崩壊したままです。せっかくの観光資源の一つでもあり、景観を阻害するだけでなく、貴重な自然海岸の状況を保ち、富岡東海岸の集落を守るためにも保安人として指定されているこの曲がり先の先屈が済んでいるように見受けます。早急な対応により景観と国土の保全に努め、観光振興を図るべきです。質問用紙括弧3、一般廃棄物の処理、この案件は、この結果はですね、契約を破棄するとか、まあ、そういう話が新聞報道されていますが、これは24日の日に一般質問の原稿として提出しましたので、そのまま読み上げて一般質問とします。質問用紙括弧3、一般廃棄物の処理、国立環境研究所によれば、毎日の生活から出るゴミは一般廃棄物と呼ばれ、そのうち 80% は焼却され、全国では430万トンの焼却灰が発生しているとのことです。そしてこのゴミの中にわずかに含まれる鉛やカドミウなどといった重金属が焼却処理によって灰に濃縮され、その有機性の高さから灰の大半が最終処分場に埋め立てられているとも記されています。我が国では埋め立てるための箇所が限られていることから、一般廃棄物の埋め立て量は焼却灰の発生量に加えて粗大ごみ等も含まれるため、ごみの削減が求められます。このようなことから、物を大切に長く使い、灰になる前のごみを減らす取り組みが大切です。私たちは日常生活を営む上で、廃棄物の処理には万全の体制が求められます。高度経済成長期以降の交通網の整備や、最近の情報通信手段の急速な発達普及によって、住民の活動範囲は行政区域を超えて飛躍的に広域化しており、広域的な交通体系の整備、公共施設の一体的な整備や相互利用、行政区域を超えた土地の利用等、広域的なまちづくりや施策に対するニーズも高まってきています。さらに今日、市町村は少子高齢化や環境問題、情報化の進展といった多様化、高度化するとともに、広域化する行政課題への的確な対応も求められているのではないでしょうか。また、市町村合併の進展などによって、基礎自治体の行政体制整備が大幅に進んでいますが、個々の基礎自治体は規模、地理的条件等の事情が異なるため、事務事業によっては広域的な連携の仕組みを積極的に活用し、複数の地方自治体が協力して実施することで、より効率的でかつ質的にも向上した事務処理が可能となります。広域的な取り組みを進める方法としては、複数の市町村が合体して一つの市町村として取り組む市町村合併と、ここの市町村はそのままで連携調整して取り組む広域行政があることがご承知の通りです。天草広域連合は1999年7月に発足しました。この広域連合による嶺北町議会に対する令和5年の全員協議会での説明で、広域連合によるごみ処理事業の概要は、上天草市、天草市、嶺北町のいわゆる天草広域圏域では、年間3万5000トンの一般廃棄物として排出されたごみが、本土地区、松島地区清掃センターの2カ所、そして牛深西天草、五所浦のクリーンセンターの3カ所、計5カ所の施設で処理されているとのことです。しかし、運転開始から20年以上が経過しており、維持経費が増加傾向にあるとの説明もありました。このような経過を踏まえ、令和5年5月に新ごみ処理施設として368億5000万円で落札者が決定したようです。調整年俸による嶺北町の一般廃棄物の処理量は、令和5年の可燃物は960トン、不燃物261トンになっており、 霊北町での発生量は年間1221トンにも達し、この他にも町対センターで資源循環型社会の構築として処理する生ごみ97トンが発生しており、牛糞と合わせて発酵された堆肥が農業の振興に寄与しております。このような廃棄物の処理状況ですが、今後の課題として広域業者の中で取り組まなければならない事案であることは理解できますが、今回日常生活で排出されたごみの処置費としての368億5000万円はあまりにも巨額ではないでしょうか。この事業の概要について再度霊北町長としての考えをお示しください。以上です。
町長。
ただいまの浜口議員のご質問に答えさせていただきます。まず1項目目、人口減少への対応と検証についての1点目の子育て環境の改善策として保護者の負担を軽減するために児童生徒の学校給食費の無償化を直ちに実施することにつきましては、浜口議員から本年3月議会でご質問があり、また昨日は広田議員からも学校給食費についてご質問がございました。町内小中学校の学校給食費につきましては、令和6年度からこれまでの市会計、私会計方式を町の予算に位置づける公会計化へ移行したところでございます。令和6年度当初予算におきまして、学校給食法第11条第2項に規定する学校給食の保護者負担金として、小学校給食費1549万9000円、中学校給食費1012万2000円、その他給食費110万円の合計2672万1000円を教育費負担金に計上したところでございます。また学校給食の賄い材料費は3052万4000円を計上しておりまして、社会情勢の影響による食材価格の高騰が続く中で、給食の質や量を維持できるよう児童生徒の給食費を据え置くこととして、不足する分380万3000円は公費により対応することといたしております。学校給食費の無償化につきましては、本年3月議会でも浜口議員の質問にお答えしたところでもありますが、本年度から保育料の完全無償化をはじめとして、出会いから結婚、妊娠、出産、保育、教育、住まい対策まで総合的な子育て支援対策を講じていくこととした結果、所要の一般財源が必要となっております。その上で学校給食費の無償化にあたりましても、年間約3000万円程度の一般財源が毎年必要となってまいりますので、今後における財源確保等の課題もございます。国の少子化対策の動向も踏まえながら、令和7年度以降において改めて状況を見ながら判断をさせていただければと思っております。次に2点目の児童生徒の通学路の安全確保につきましては、通学路の安全確保に向けた取り組みを行うために、学校関係者、道路管理者、警察、教育委員会など関係機関の連携体制を構築し、霊北町通学路交通安全プログラムを平成28年3月に策定しております。その後、毎年度5月までに各学校において集団登校あるいは集団下校指導等において得た情報をもとに、危険箇所の点検を行い、点検結果をもとに改善要望書を作成し、教育委員会へ報告することになっております。その後、6月から8月にかけて改善要望書をもとに、先ほど申しました関係機関で合同点検を行い、随時対策内容の改善充実を図っているところであります。次に3点目の県道44号本道霊北線及び霊北町町道仏器坂線から天草市市道にかけてのセンターラインについてでありますが、町道仏器坂線につきましては、令和6年度当初予算において区画線補修の予算を計上しており、今年度カーブなどの危険度の高い箇所を選定し、約350メーター分の区画線を引き直すことにいたしております。また今年度設置分以外については、来年度以降 随時予算を確保し設置を行ってまいります。なお県道及び天草市の指導部分につきましては管理者である熊本県及び天草市に早急な対応を求めてまいります。次に4点目の町管理道路につきましては、これまでも適正な維持管理に極力努めてきたところでありますが、今後も引き続き道路パトロールの強化、維持管理予算の確保などによりまして、より一層の適正管理を図ってまいります。次に5点目の若い世代の確保の施策として学園都市構想を実現することにつきましては、県立学校では海洋関係の科目を有する天草拓真高校マリン校舎や特別支援学校の霊屋支援学校、大学研究施設では九州大学天草臨海実験所など多様な教育機関が霊屋町に設置されていることから、町立小中学校を含めた児童生徒学生教職員の交流や地域との関わりをさらに促進したいと考えております。地域との関わりを通じて霊屋町への愛着が深まり、若い世代の確保にもつながっていくものと考えます。また本年度令和6年度からは天草拓真高校マリン校舎魅力化推進事業を創設し、地域や小中学校大学との共同による教育の推進に関する事業にも取り組む計画でありまして、事業効果を検証しながらさらにより良い方策を模索していきたいと考えております。次に6点目の企業跡地の具体的な対応についてですが、この土地の利活用につきましては、土地の所有者であります旭化成株式会社を昨年5月に訪問し、上席執行役員の方とにご対応いただきまして意見交換をさせていただきました。霊屋町の人口減少、少子高齢化などの現状をお伝えするとともに、さまざまな分野の事業に取り組んでおられる旭化成株式会社において雇用や地域振興につながる事業展開をお願いしたい旨お話をさせていただいたところであります。その時点では役員の回答では太陽光発電所としての活用を計画しているとのことでございました。その後の具体的な進捗についてはまだお話はございませんが、浜口議員が言われるよう企業のお考えを尊重しながらお願いを続けてまいります。次に7点目の霊屋町の福祉施設において、施設入所者と施設職員のトラブルに関するご質問についてでありますが、町におきまして町内にあります障害者支援施設、介護施設に対しまして改めて状況確認を行いましたところ、現在施設利用者及び入所者と施設職員とのトラブルはないとのことでございます。また各施設におかれましては、利用される皆様が安心して利用生活できるよう、日頃から職員に対して職員研修やアンケート調査を実施しながら、施設内でのトラブルがないように人権擁護に努めているとのことでございました。次に2項目目、過去2の生活環境の安寧と産業の振興についてでありますが、まず富岡港から天草拓真高校マリン校舎付近までの国道のうち福音が狭い箇所につきましては、令和5年度から道路管理者である熊本県に対しまして文書により改良工事の要望を行っております。今後も現場の状況、本路線の重要性および道路拡幅の必要性を強く訴えながら引き続き要望を行ってまいります。また国道389号の都市からから金谷の木にかけての乗り面につきましては、平成28年度末から熊本県により全体的な乗り面調査が実施されており、その結果に基づき平成29年度から令和4年度にわたりまして対策工事が施行されております。しかしながらこの度の乗り面崩壊を受けまして、熊本県に対し崩壊箇所の早期復旧はもちろんのこと、周辺の乗り面につきましても再度安全度調査を実施していただくよう要望を行っているところでございます。次に観光客を嶺北や天草西海岸に引き寄せ、合わせて観光産業の振興を図り、消滅自治体として懸念される昨今の状態から脱却すべきとの質問につきましては、昨年度新たな観光コンテンツとして富岡城に富岡のまた覗き台、富岡海域公園駐車場には RV パーク、スマート、嶺北富岡海域公園を整備し、さらなる観光客の誘客に努めているところでございます。昨日の行政報告でも報告させていただきましたが、 RV パーク、スマート、嶺北富岡海域公園につきましては、全国172自治体が参加するシェアリングシティ推進協議会が主催する第1回全国シェアリングシティ大賞において応募総数95件の中から特別賞を受賞いたしました。この受賞により、インターネット上では複数の記事掲載がなされ、宣伝効果にもつながっている状況であります。天草管内の他の RV パークとの連携を図ることにより、さらなる誘客が期待できると考えておりますので、推進をしてまいりたいと考えております。また今年度から天草市と連携した上で、熊本県の広域連携プロジェクト推進補助金を活用し、天草西海岸の観光周遊促進実証事業にも取り組むこととしております。事業内容としては、富岡港と下田温泉の2カ所に各5台ずつ計10台の e バイクと呼ばれる電動アシスト機能がついたマウンテンバイクを配置し、富岡城や国道389号沿いの夕日スポット、下田温泉などを結びつけるための移動手段、天草に到着してからの二次交通としての実証事業を行う予定でございます。ターゲットとしては、長崎方面を中心にキャンペーンおよびプロモーションを展開する計画といたしておりまして、さらには上天草市にございます天市サイクリングクラブで、コース設定を行っております富岡周遊コースや天草西海岸サンセットコースの PR 活用も計画しているところであります。今後も市町の枠を超えて、天草地域全体の観光資源スポットを結ぶ周遊コンテンツの造成を図り、観光客のさらなる誘客に努めてまいります。次に、曲がる先の管理道路補修についてであります。本件につきましては、令和5年9月議会でも回答させていただいておりますが、本管理道路は熊本県天草広域本部土木部の管理となっており、町から管理者である熊本県に対し修繕工事の要望を行っているところであります。県は現地調査を行い、管理道路修繕工事の必要性は認識されていると聞いておりますので、町といたしましては早急の工事実施に向け引き続き要望を重ねてまいります。次に、3項目目の一般廃棄物の処理についてのご質問に答えさせていただきます。一般廃棄物の処理につきましては、人口や所帯数の減少傾向にある中、全体的なごみの量も減少傾向にあります。しかし、資源ごみの推移につきましては、令和元年度から横ばいの状況にあります。家庭から出るごみを正しく分別して出すことは、環境の保全と資源のリサイクルにつながることから、今後も町としましては一般廃棄物処理対策推進委員の皆様を中心に、なお一層の連携を図りながら、ごみの減量化、資源化率の向上に取り組んでまいります。次に、新ごみ処理施設につきましては、新聞報道等によりすでにご承知のこととは存じます。本日議会後の全員協議会で改めて報告をさせていただくことにしておりますが、かねてより進めておりました天草広域連合新ごみ処理施設運営事業に伴う新ごみ処理施設を受注した川崎技研グループとの契約を、入札そのものを無効とせざるを得ないと判断し、5月25日に政府連合庁会議において解消する方針を決めました。そして天草広域連合庁名で5月27日付で契約の相手方に対し、契約の解消について通知を送付したところであります。今後の対応を含めまして、詳細につきましてはこの後の全員協議会で改めてご説明をさせていただきます。以上、浜口議員のご質問に答えさせていただきました。
浜口正秀君。はい、
質問用紙3番の一般廃棄物の処理についてですが、本件は結果的に契約解消ということになっていくようですが、私は契約された処置費368億5000万円は 焼却灰の有効活用にどのくらいの費用がかかったのかなど、巨額な金額がですね、この事業の概、どのような形で区分けされているのか、事業の概要をお尋ねしたものです。回答はこの後、全員協議会で説明するということですが、現在年4回の定例会において、町長の一般質問としてお尋ねしたのに、この本会議では説明できないが、町の見解を示すことなく、後の全員協議会で説明するということですけれども、これはどういう条件なんでしょうか。
町長。
はい、質問の状況がですね、私は全体的な動きだと捉えておりましたので、その368億5000万円の事業の概要という中身の問題だということを今お聞きしましたので、ここでお答えいたします。368億5000万円ということなんですが、これにつきましては、建設費と20年間にわたる運営業務委託、この数値が含まれております。この合計額でございます。その中で、当初川崎技研グループと結んでおりました、まず建設工事の請負契約額、これが159億5000万円でございます。次に20年間の運営業務委託の契約、これが150億3807万4810円でございます。そのほかに20年間の中で、先ほど浜口議員からおっしゃいましたけれども、最終的な処分等が発生しますので、その分のそれぞれの業務委託が増えてまいります。まず最終生成物等の運搬業務委託、これがトン当たり1万7500円。同じく最終生成物等運搬業務の委託、これは処分のゴミの内容によって違います。この分がトン当たり7400円。同じく最終生成物等運搬業務委託、トン当たり9000円。この3つが運搬業務の委託、それぞれの種類に応じたトン当たりの契約額になっております。それから今回いろいろ問題がありました、焼却灰等の資源化業務委託。これがトン当たり6万6000円。それから最後に、それでも残った不燃残渣等の処分業務委託、これがトン当たり6万円。いずれも税別でございます。これの20年間の数量を総数で勘案した部分が、先ほど浜口議員がおっしゃった総額で368億5000万円余りの事業費になるということでございます。
浜口正秀君。
当初からですね、そのような形で回答いただければと思いましたが、当初の回答ではこういうことがありませんでしたので、私は町民の代表である議会の町民の代表として、議会の代表一人として町の執行に対しての質問をしたわけですので、それを避けて次の全員協議会で説明するからというような言葉はですね、またこれ住民無視だということで思いますので、今後十分注意してほしいと思います。それから一番目の人口減少への対応と検証についてですが、学校給食の無償化についてですね、学校給食の無償化イコール人口減少防止策であると確信はできませんが、国は人口減少予測の具体的な数値を消滅自治体名を示し、令和町もその中に入っている。言い換えれば、令和町の将来に向けて、首に刃をつけられた状態ではないでしょうか。そういう状態に置かれていることを認識しておられますか。来年とか再来年とかの取り組みではダメです。今、具体的な事案に具体的かつ早急に取り組まなければ、数年後、関係者の皆さんの後悔される姿が目に浮かびます。一番公開されるのは町長さんではないでしょうか。人口減少は待ったなしで進んでいる状況にあります。これでも考えを変える気持ちはございませんか。はい、
町長。
人口減少待ったなしの状況は私も十二分に分かっております。まあ、そういった中でですね、やはり財源的な部分もございます。まずはですね、とにかく昨年度の出生数8名というこの数値、これに愕然としたところでありまして、まずは出生数を増やす必要があろうかと思います。そのために出会い結婚に部分についても重点を置きますし、また0歳児からの保育料の無償化、こういった部分も考えまして、まずはですね、その保育料の無償化から始めたいということで、今年度からその無償化を実施をしているところでございまして、その後につきましては十分その学校給食の問題、重々承知しておりますので、その次の段階としてですね、取り組みたいというふうに考えております。
学校給食の無償化はですね、ついにならなくても一人おら、その対象者が一人おればこの事業の推進はできます。しかし出生を増やすとか何とかなっていけばですね、一人ではどうもできるわけですね。そういう部分でやっぱ大きなネックがあろうかと思いますので、やっぱ先ほど言いましたように、具体的かつ早急に取り組める内容での事案に取り組んでほしいと思います。それから児童生徒の通学及び学校生活での安全確保についても お尋ねしましたけれども、答えの中では関係者による交通安全プログラムにより調査点検を実施し、要望書を教育委員会に報告し改善を図っているとのことでしたけれども、私が回った中ではですね、その改善策は全然見られません。で、これはもうそのまま放置するのか、それともそういうところには子どもは行かないから大丈夫だと、何があっても全ての責任はその児童の責任なんだということで対応するのかどうかお尋ねします。
全部住民課長。あ、ごめんなさい、教育課長、失礼しました。
はい、はい、議員の方からですね、昨年9月議会だったと思うんですけども、ご指摘があった箇所の件です。まず、議員からのご指摘を受けまして、学校等に報告をしましてですね、相談を当然いたしました。で、その中で、今回交通安全プログラムの方なんですけども、そちらについては学校としては要望はなされて おられませんでした。ただし、教育委員会としましては、指導の方をですね、こういった要望があっておりますということで、学校内においての指導をですね、再度お願いをしたところでございます。以上です。
浜口正秀君。
町道の管理についてですけれども、町長は町道の現況を実地見聞されているのでしょうか。回答の中ではですね、道路維持問題には道路パトロールで適切に対応しているという言葉を使っておられますが、具体的にですね、もう率直にいきますが、具体的に当初質問のうちからいくつかの具体的な箇所を指摘しますと、坂瀬川吹迫線の起点区域の横断側溝グレーチング蓋の金属音、それから四季釜1号線のコンクリート横断溝のコンクリート製蓋の蓋なり、それから四季中央線富岡中央線側溝のともに蓋なり、それから交通課椎葉線の路面水の不適切な処理、これは昨年ですか、一昨年ですか、災害復旧工事で大々的に処理していただいたところの約100メートルぐらい終点部分がですね、左側に、大きな鎖国があって、その水が何もないときは横断暗渠を通って流れているんですけども、ちょっと雨が降ったときにはその横断暗渠を越えて、道路を側溝側に水が走るというようなことのようですけども、その点についてはどうお考えでしょうか。
土木管理課長。
道路パトロールにつきましては、日頃からですね、できるだけ、細やかに実施できるようにということで心がけているところですけれども、令和4年度からは道路パトロールの実施要領というのを設けまして、それに基づいてパトロールを行っております。でもちろんその成果につきましては日誌に記録をしておりまして、その中で対応が必要だという部分については、町の維持管理費予算の修繕料でありますとか重機借り上げ料、それから町所有のですねホイールローダーなどを活用して対応に当たっております。で、令和6年度もパトロールに基づく維持管理の予算も含めて計上しておりまして、 まあ、舗装の補修、それから側溝の修繕などをですね、行うこととしております。ただし、まあ、予算の関係もありまして、ちょっと優先順位をつけながらの実施ということにな、させていただいておりまして、今具体的に箇所を挙げていただきました分についてはですね、まあ、対応できていない部分があるというふうに思いますが、まあ、今後も予算をの確保に努めながら、今言われたところの改めて現場も見せていただきまして、対応に当たらせていただきたいというふうに考えます。
はい、浜口正英君。
はい、まあ、同じような抽象的な回答ですが、ぜひ町長もですね、町道を実地検討してみてください。それから学園都市構想についてですが、人口減少の対策の手立てとして学園都市構想を提起してまいりましたが、今回の回答にも今一つわからない点があります。具体的な取り組みができない理解できないわけですが、町内の児童の減少が進んでおり、まあ、これまで今日の議会の中でも、今日の議会の中でも、小学校の統合や校舎の建築、小中学校教育方式の変更、義務教育が学校ですか、への取り組みが急遽進められているようです。大きな成果を期待することはできないのかもしれませんが、前向きの具体的に、そして早急な取り組みを望みます。先の新聞には、拓真高校マリン校舎熊本丸の出航式に出席し、自分の将来を見直す旨の投稿が記載されておりました。まさにこのように、地道な取り組みが学園都市構想の礎ではないでしょうか。これを一つの契機として、本事業の取り組みを強化し、町の人口減少の歯止め策にしてほしいと思います。それから撤退企業の跡地活用についてですが、世界的脱炭素の取り組みが盛んに行われ、本町でも大規模な風力発電の取り組みがなされています。当該跡地も太陽光発電システムの検討をされているようだとのことです。この脱炭素の取り組みをですね、否定するわけではありませんが、今県の北で華々しい行動が報道されている半導体企業に関連する数百人規模の工場が望ましいと個人的に考えているわけです。当然土地所有者のご理解を得ることは大事ですけれども、そういうことを含めながら、この半導体企業の誘致についての何か対応はできないのかお尋ねします。
町長。
はい、先ほどのですね、まあ、坂瀬川の企業跡地につきましては、ご承知のとおり、その企業の方が現在のところ太陽光の発電を考えておられるということですので、まあ、その旨ですね、進捗があったらご連絡をしていただくようにお願いをしているところですけれども、まあ、昨年訪問以来また連絡はあっておりませんので、引き続きですね、太陽光発電のことで進めておられるものと思います。それから、まあ、今、県北の方でですね、半導体の関連があっておりまして、まあ、半導体の部分につきましても、まあ、霊北町にも以前はですね、いろんな半導体関連の企業がございました。そういった中では、ちょっとまあ、交通的には遠隔地であろうと思いますけれども、まあ、遠隔地であっても、まあ、そういう企業が以前、誘致されていたということであればですね、可能性がゼロではないと思いますので、そういった部分も含めて今後は私もその企業誘致に向けて努力をしてまいりたいと思っております。
浜口正英君。
旭化成もですね、まあ、半導体とは全然違うかもしれませんけれども、まあ、似たような業種の会社だろうというふうに思いますので、ぜひ取り組みを強化してください。それから生活環境の安寧と産業振興の中で、国道324号と389の拡幅改良を提起し、このことが環境産業の振興につながるというふうに提起しました。で、町の会長は個別の観光メニューを示されましたけれども、私は観光に限らず、この事業はですね、すべての産業振興のためになるんだと思います。まず、産業振興には道路の整備が第一ですよね。そういう位置づけから、霊北町の産業振興のために、富岡西海岸の国道を拡幅すべきです。このことなしに、町の産業振興策は語ることができません。ところで確認しますけれども、富岡港から西海岸324号線の389号線までの交点、混じる点ですね、そして389号線の円通寺下の交点までの区間にセンターラインを引いてありますか、お尋ねします。
土木管理課長。
国道324号線につきましてはですね、富岡港からそれから拓真高校マリン校舎を過ぎて、でウッディハウスのところから今度は役場の方にですね324号線は行っておりますけども、でウッディハウスのところから389がトロロ方面に行っておりまして、センターラインの方はですね、引いてございません。
西海岸
も引いてないですね。
浜口正秀君。
ほなら今言うたところは全然引いてないということですか。ざっと答えれば、もう時間の中もないけん、ちょっと教えてください。
土木管理課長。
手元にはですね、今私が先ほど言いました区間のうちの富岡小学校の付近、ちょっと狭くなっているところがあるんですけど、そこの写真がありまして、そこにはもちろん今言いましたようにセンターリンは引いてありませんし、はい、で拓真高校のとこですねから、トータル発祥森というかそのあたりにも、福音が実際狭くなっている関係もありまして、そこについてもセンターラインは引いてあります。
浜口正秀君。
どうもすみません、実は私はですね、昨日全部軽トラックで待って、ちょっと前線にセンターラインが引いてないのは私は確認しております。それでですね、何を言いたいかというと、センターラインが引けるような幅の道路をにすべきだということなんです。で発祥からずっと白木を通って道路に抜けるあの道は全部引いてありますよね。だから発祥から深井に坂下川にかけてもですね、で引いてないのはその富岡のところだけです。円通寺下から A 中横の389、それからウッディから富岡港までの324、この区間を真ん中にセンターラインがある道路に広げてもらう。そうすることによって、先ほど言いました富岡港、茂木港、富岡港を、霊北町にとどまる人が何人おるのか分かりませんけれども、一つのルートとしては先津に行くルートとしては確立することができる。そのことによって、何も言いますが、霊北にとどまる人は正面停車ぐらいなもんかもしれませんけれども、一定一つの観光ルートは出来上がるというようなことですので、ちょうど一つやっぱその点は強く関係機関に、関係者も含めて要望してほしいと思います。できれば長崎市あたりとも共同した取り組みが可能ではないかというふうに思います。
はい、わかりました。
はい、答弁はいりますか。
答弁は俺は答弁して
る。はい、町長。
はい、今の国道改良の分につきましてはですね、389も含めてですね、今後も要望を続けてまいりたいと思います。
終わります。
これで浜口正秀君の一般質問を終わります。これで全一般質問を終わります。以上で本日の日程は全部終了しました。本日はこれで散会します。なお明日は午前9時30分から本会議を開きます。どなた様もお疲れ様でした。引き続きこの場で全員協議会を開催しますが、10分間休憩、2時5分から全員協議会を開催いたします。